先週から旧約聖書に入りまして、しばらくこの出エジプト記が続いていきます。旧約聖書となるとちょっと分かりにくいなと、新約聖書に比べて分かりにくいと思われる方もあると思います。いくつか理由はあるだろうなと考えますし、その人によるということもあるだろうと思うんですが、その一つに新約聖書はイエス様が目に見えるお方が御業をなされる、はっきりイエス様と誰かがという目に見える出来事が起こっている。正直私もそういう意味では語ることはまだ旧約聖書よりはそのまま語れば、ああそういうやり取りかとイメージが湧く。ところが旧約聖書は、まずそうではない。目に見えない神様、見声だけは聞こえてくる。それも、しょっちゅうではない、限定的に。なんか神様というイメージが非常にぼんやりしている。そういう中 で、でさらにイスラエルのありさまも、何なんだろうというようなこともある。目に見えないことがあんまりにも多すぎる、イメージがしにくい。本当にそんなことを思うわけですが、しかし考えてみたら、今私たち教会が置かれている現状も実は新約聖書よりか旧約聖書の方に近いじゃないか。神様は目に見ることはできない、しかし確かにおられて、また聖書を通して語りかけてくださり、私たちにここへ進めと言われる。旧約の方が今の私たちに近いな。こちらからはむしろ学ぶことは多いのではないか。すごくそんなことを思わされるんです。今日のこの出来事はかなりよく知られている出来事です。海が2つに分かれ、イスラエルがそこを通って進んでいき、エジプトの人たちはその海に飲まれて、イスラエルが万歳となる。本当によく知られたその出来事です。でもイスラエルの人たちがもうそのことを最初から信じて、ここでこうなるんだと、もう待ち望んでパーッと道が開かれたわけではない。イスラエルの人々は実はもうここで終わりだと、それだったら出てこない方が良かったと、そうまで思う、そういうありさまが書かれています。エジプトから出てぐーっといろんなとこを回っていったら、いつの間にかもう後ろは海だというところに追い込まれて、前からはエジプトの軍勢がドーンとやってくると。日本語でも禅門の虎、肛門の狼というそういう言葉があるように、排水の陣どころではない、行き場を失って目に見えるところからすると、もうこれで終わりだ。ところがその中で、モーセが言うんですね。これは今日読んでいただいたところから外れてはいるんですが、13節にこのように書かれています。モーセは民に言った。恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。これは本当に私たちもしっかりと覚えておきたい言葉であるなと思わせます。主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。イスラエルは逆だったんですね。ずっとエジプト人ばっかり見ている、もう自分たちは殺されて終わりだという、それしか見えていない。 主の救いを全く見ることができていない、死のことしか見えていない、その死をもたらす異邦人しか見えていない、本当に私たちがよく陥る状況です。私たちも神様を信じてると思いながら、でもなかなかその主の救い、あるいは私たちが必ずやがて行くというその御国を思いながらも見てはいない。ああこんなことがある、あんな出来事がある、本当に私はこの先どうなるのだろう、主の救いを見なさいと言われても、また今日見ているあなた方のその道を妨げる困難を永久に見ることはないと言われても、むしろ私たちはいや、もう今日はこのこと、明日はあのこと、永久に私たちエジプト人を見ているような、なんとかその6日間乗り越えて、この礼拝の午前中だけ主の救いをなんとか見る、そうか、私たちイスラエルと同じような姿かもしれないと思うんです。というのも、主があなた方のために戦われるのだ、このことが分かっていない、見えていない、あのことがこのことがどうしようと言って自分で何とか戦うために御言葉の剣と主が戦ってくださる約束を信じるために読むのでなく、また祈るのでなく、私が戦うんだ、まあ、見えるところに何とかしようとはいうものの、見えることしかできないので、もう家庭でどうしたらいいのかわからない、御言葉の剣といってもこれかあれか、どれしたらいいのか、どれしたら道が開かれるのかのところに、今コロナの中でどんな道がいいのか、コンサートしましょうって言っても、まあ、以前のことしかわからない、見えない、今年同じようにやっぱりできないだろうなとなると見えてこないわけですね、コンサートどうするかっていうことも。さらにはもっと突き詰めて自分の身近なところで言うと、あの人誘いたいと言っても、いや2年前3年前のような誘い方はできないとすると、どう誘うかもまだ見えてこない。主があなた方のために戦われるのだという、それが見えてこない。しかし見えないから、わからないから祈れません、そうではない、見えないからわからないだから祈るのではなかろうか、わからないからこそ知っておられる全てをご存知で、私たちのできないことをもなしてくださるそのお方を求めて主が戦われる、そうして主はイスラエルの子らに前進するように言えと命じられるんですね。まだ道がない、その状況の中で前進しなさい。いや、もうイスラエルからしたら前進って言ったって、どっち、どこが前なんですか、全くほとんど全く余談の話になるんですが、もう24年以上前、阪神淡路大震災が起こりまして、私の当時所属していた母教会、船田武雄先生、船田健一先生、文子先生、数人の信徒で、もう毎日のように神戸に救援に行った、ところがもう全然道が塞がっている、あるいは国道なんかはもう救援物資の公的な車のそういう道になっていて、まあ、通行止めがほとんど、そこでまあもう竹尾牧師が地図を眺めて、そこに、その左側に道があるから、そこもうちょっとそこ行ったらその右曲がりなさいとか、もうまあ昔その時代はカーナビないですから、牧師ナビで、でも縫うように本当に走っていったので、まあ、健一牧師がずっと運転していたのが疲れたからと、まあ、本牧師に変わった。健一牧師は後ろで休みながら、なんかやり取りが怪しいなってなってきたらしいです。まあ縫うように走って行っても、 地図で見てるだけですから、
まあ、右行きなさい、いや右行けません、じゃあ左だってバーッとやっていくうちにとうとうどこ走ってるかわからなくなったらしいんです。
で案内ができなくなったんですが、しかしずっと進んでたら T 路地になった。
右か左かどっちかに行かないといけない。
それまでとにかくしばらく、まあ、あの場所が分かるまで進みなさいって言って、まっすぐずっと行けるところまで行ったんですが、とうとうまっすぐ行けないから、右か左かどっちか行かないといけないんですが、どうしたらいいですかって言ったときに、この間竹尾牧師の答え、
いいから行きなさい。
あの本当はそのいいから行きなさいはどっちでもいいから行きなさいだったんですけど、あんまりにも省略されすぎたのと、もうつまり竹尾牧師もどこか分かんない、まあ、今指示出せないんだっていう、この勢いでいいから行きなさいって言ったのが、この富子牧師はそれでもいいからまっすぐ行けって言われてるのかなと思ったっていうぐらい、
いや、いいから行きなさいって言われても右か左かどっちか行かないといけないです、いいから行きなさい、
このやり取りが3回ぐらい続いて、さすがにあのまっすぐ道なき道は行けないんで、そこで止まって、であの地図見て、やっぱ今どこかあのちゃんと分かってから行きましょうってなったらしいんですが、このイスラエルの状況は本当にその
右か左かどっちかまっすぐ行けないんですかっていう時に、
もう前進してなさい、
いいから行きなさい、
そんな風に言われてるような思い出はなかっただろうか。しかも
道あるの、
したらもうそれが杖を海に向けて伸ばしたら
海に道ができた。